んにちは、鈴木美穂です。この音声では私鈴木美穂と料理家チコさんとの対談をお届けします。チコさんと私は同世代、大好きな仕事を通して自己実現をしているという点は共通していますが、実はこの仕事、生き方に対して全く違ったアプローチをしていたのです。私は20代のあたりずっとこれだという仕事を見つけられず、何度も転職をした末に31歳で SNS を使って起業しました。より個人の力を高めることにフォーカスし、より効率よく、より生産性高く、よりスピーディーに、場所や時間の制約を受けず、人や社会組織に依存せず、誰かにコントロールされず、どこにいても稼げる自分になることが自由になることだと信じて突き進んできました。一方、チコさんは真逆です。毎日好きな人たちと美味しいものを食べる、それが生きている中で最高の幸せという軸を一切ぶらさず、20代前半から大阪にある小さな町で飲食店を開き、10年以上毎日毎日キッチンに立ち、そのお店を守っています。大好きな仲間たちと共に生きるように仕事をしています。そして彼女は個人の時代は終わったと言います。全く逆のアプローチをしている私たちがとことん本音で語り合った、経済的な豊かさと温かい人とのつながりを融合するということについて、1本目の音声では私がチコさんの前で突然40度の熱を出して体が全く動かなくなり、自分一人で何もできないということを痛感せざるを得なかった体験、それを通して感じた現代を取り巻く孤独や分離、またチコさんが飲食店を開くに至ったストーリー、食べることに向き合うことってめっちゃエネルギーがいるということなどをテーマに話しております。それではお聞きください。で、多分私のそのお客さんっていうのが、さっきもねお伝えしたように、結構自分と似ている人たちが多いと思う、私と似ている人たちが多いと思うんですよ、うんうん、まあ、セミナーとか塾とか来てくださる人もそうだし、メルマガに返信してくださる方もそうだし、みんなこう結構頑張り屋さんというか、で頑張っていて、で変化しようとしていて、でもっと新しい生活をしたいとか、自分になりたいとか、あと自己実現したいとか、経済的に豊かになりたいとか、好きな仕事で生きていけるようになりたいとか、あと会社とかに依存しないで、どこでもまあ強く生きていけるようになりたいとか、そういうふうに思っている人たちが多いと思うんですよね。だからこうビジネスとしてか、ビジネス的な成功とか経済的な豊かさにもすごいこう興味がある人たちがいる、
うんうんうん、
で、一方でなんか私がこの前、小福津派の方に行かせていただいて、うん、近くでね1週間くらい過ごさせてもらって、うんうん、まあ、私のなんかいきなり発熱するという
あれがすごいですよね。
そうそう、ね、
毎日ですからね、しかも。一日こんな日もあるかなって私は思ったんですよね。疲れもそうだし、環境も変わるし、とかかなってこと、毎日だからすごい。
本当よ。特に体すごい強いと思っていたから、海外に毎月のように行っても、時差があっても、うん、気温の変化があっても、うん、仕事忙しくても、うん、全然体調崩れないのが私の強みみたいな。
うん、
本当にでもあの時、なんかこう自分の体じゃないような異変というか、
うん、
中にこう起こっていて、で一回ね測った40度、
うん、40度だってね、
昼40度で、
うん、
でも夜になって、うん、チコさんのご飯食べてまた 36.6 みたいな、
グ、
うん、ーンと下がって、うん、何だったんだろうって言ったら、また翌日朝になったらもう体が痛くて、次また熱がみたいな、
うん、
でもそこですごい汗かいて、うん、でなんかこうぼーっとした頭の中で、
うん、
普段ね考えないようなゆっくりした時間とか、
うん、
人にこう助けてもらったりとかした経験があったことで気づくことたくさんあって、
うん、
多分あれすごいこう健康に数日過ごして、
うん、
みんなの話を聞いていく、うん、数日間よりも、
うん、
私自身がこうなんかかなりこう不完全な状態になって、そう、あの時に。
何ももうできないで。
できない。そう、冷えピタお願いします。
冷えピタ帰ってください。
本当に熱がありすぎて、体が痛くて、歩けない。
でもメッセージですよね。それって何か大事なことを伝えるためのメッセージですよね。
そうだと思う。
美穂さんにとって何もできないってすごいことなんだと思うから、もともとできない人じゃん。がそうなっても別に休もうってなるけど、 普段休まない方というかね、とかバリバリやれる人が全てを取られたというか、一旦ちょっと横に置いときますねって持ってかれたみたいな感じ。
本当にそれを思ったんですよ、ね、本当これなんか私にすごい知らせるために起きてることだなっていうのは思って、やっぱりこう自力でできる気持ちになっていたりとか、うんうんうん、人に頼るよりも自分でやった方が早いとか、あとなんか甘えるのとかは得意じゃないとか、うんうん、迷惑かけちゃいけないとか、うんうん、あといいところだけ見て、うん、見られてる方が自分が居心地がいいとか、うんうん、っていう形とか、そういうのをもう取っ払わざるを得ないというか、うんうん、もうすっぴんで部屋へ、冷えピタここに貼っているけど、ほんとフラフラだったけど、そう、で、それの状態で、
見えるよね、でも。一番見えると思う。なんかシンプルに。あれこれ考えれないから。
そう、で、やっぱ、知り合ったばっかりだから迷惑だし、みんな忙しいから申し訳ないなって思いながらも、誰か来てもらえますかっていうのを、部屋でやそこ一人だから、ね、
もうどうしよう
もない、病院も知らないし、
そう動けないし、
ね、コンシェルジュとかのあれも分かんないし、そうしたらもう誰か来てもらわないとみたいな。でもそれで本当にチコさんがすぐ既読にあの違いなってすぐ行きますって言ってくれて、
本当にあの
ね、すごい早かったですよね。
ちょっと私もちょっと仮眠してパッと起きてパッと開けてた、開けた時だったんですよ。で、うん、スタッフと喋ってた時に、うん、みたいな、いやさ、いやさ、また体がみたいな感じ。
昨日夜大丈夫だと思った
ら、そうそうそう、なんかこう、これでもし熱出たら帰りたくないってことかなとかいう笑い話したら、なんか本当に熱出てるみたいな感じ。
また帰りたくない。
そう、いやでもそれでああやって人に助けてこう来てもらうとか、本当にこう自分ってだけだと何もあんまできないんだなとか、あと弱っている時に本当にこう人にねの優しさもすごくしみるし、関わるっていいなって思ったし、これ私もし東京で一人でバンと熱が出た時だったらどうしてただろうって、で朝の7時とかああいう時間だったら、マンションにコンシェルジュいるけどそれとか10時とかからしかいないし、で近くの病院とか知らないし、エレベーターにね何十階から下に降りてタクシー乗って病院とかどこ空いてるのかとか調べれないじゃない、もう
それどころじゃないですか、ね、あの時の痛みは。
そういうのがあって、なんかそれを感じれたのはすごく良かったなっていうふうに思って、やっぱりその現実今のこの生活をしている人の中で孤独を感じてる人って多いんだろうなって思ったの、
う
ん、
そうだと思う。またそういう時にじゃないと見えないかもしれない。
そうなの。で、ね、それってすごく、うん、すごいこうね、多分この音声を聞いてる人たちも感じると思うんだけど、
うん、
なんか自分は別に孤独ではない、
うんうんうん、
孤独っていう風に、あ寂しいっていう風には日常的には意識してない、う
ん、当たり前思わなければいいかもしれないですよね。
そうそうそう、
それって、
うん、で別にね、じゃあ都会に住んでたらいろんな人が周りにはいるし、うん、で SNS ではいろんな友達ともつながってるし、うん、遊ぼうと思ったら遊べる人たちはいっぱいいるし、うん、そう思っていると、ああ孤独だな、一人ぽっちだなって、そんなにそれを目の当たりにすることがないから、うん、あんまりそれを課題だっていうふうに感じない、うん、で私がチコさんとこう関わらせてもらって、うん、で、一週間くらいすごい近くでね、みんなと接している中で。ね、
毎日ご飯食べて
る、ね、毎日。
一緒に半分住んでるみたいな感じですからね。
半分住んでるみたいな感じ、
ね。ご飯食べようかみたいな感じ
だ。そうよ。
オロを湧いてるからみたいな。
ほんとね。ありがとうみたいな。夜遅い時間になってもずっとこうみんなでゆっくり話してたりとか。うんね、そういうのを見たときには自分がどれだけ、今の普段の生活の中で、うん、こういう時間とか関わり方っていうのを、うん、排除とは言わないけれども大切にできていなかったんだなっていうのを気づくきっかけになったの、
うんうんうんうん、
それは、例えば忙しい現実の中生きていく中で、うんうん、なんだろう、無駄なことはしないだったりとか、うんうんうん、できるだけこう効率よくとか、うんうん、生産性高くとか、この時間の目的は何だろうとか、うん、無目的を楽しめないとか、うんうんうん、そういう形で、生活してる人たちって多いと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でそうしていくと人との関わりだったりとか誰かと共有する時間っていうところに対しても常に生産性を求めちゃう、
うん、そうですよね、1時間なんぼだなみたいな、
もう
喋ったらこう、これができるのになって考えちゃうんじゃないのかなって、
ね。そうだよね。で、あ、なんかそれってすごく思ったのがね、私って本当に他人と自分をすごく区別してるんだなって思ったの。私の時間とか、私のアイディア、知恵、私のエネルギー。で、それを、無意識のところで無駄に使いたくないとか、人のためにそれを取られたくないとか、私の時間、私の時間奪わないでとか、私に変な質問してきてこう、なんか面倒かけないで、それでエネルギー取られちゃうじゃない、嫌な、なんかポンっていう言葉が来たりとかすると、でそうしていくと自分にとって、自分にとって居心地いい人たちだけに、関わるようになってくる。でそれって人間関係でいうとストレスがない人間関係っていう風にも取れると思ったのね、自分が好きな人たちという、つまり気が合うっていうことは同じ価値観を持ってるっていう人たち、で例えばビジネスだったらそれを成功をさせていくだったりとか、より多くしていくとか、大きくしていく、早くしていく、楽にしていく、まあ、それが自動化していくなんだったりとか、資産化していくだったりとか、それはそれですごい素晴らしいんだけど、その追求の先にすごい幸福って待ってるのかなっていうのを初めてちょっと疑問に思ってきたの。
すごいですね。もうなんか一生の学びくらいの感じする。まず一つのなんか
その一週間やっぱ週間ほら40度の熱で2、3回死んだから誰は生き返って死んでみたいな。
そうそうそう、なんか死んでるからすごいなと。最初の来た時のその
最初の1日目で会わなかったら帰ってやろうぐらい、
そうそう、それに比べるとすごすぎるなと思って。
いやでもそう思ったんだよね、本当にその私が持ってるお客さんとか、まあ私、ある意味そうやって個人で強く生きるっていうこととか、個人で、どこでも生きていける自分になるとか、会社に依存をしないだったりとか、自由っていうものがいろんなものからこう切り離して自由になっていくっていうイメージの人が多いと思うんですね。会社組織だったりとか、他人のコントロールだったりとか、面倒な地域コミュニティとか、そういうところと切り離していって、より個人でどこでも好きな仕事で、例えば稼げるとか住めるとか、この選択肢がある状況がなんか自由なんだと。で、それをなんか目指しているっていう人が多いと思うし、私自身もそうだったんですよ。で、そうなった時に、ちごさんやその周りの人たちを見て、ある意味すごくその価値観とは対極なところにある、個人生産性、周りと切り離すっていうところとは非常に対極なところがあって、でその世界とかその関わり方とかその価値観っていうのを見た時に、あ、これってどっちがいいとか悪いじゃなくって、でどっちに 100% ならないといけないってわけじゃなくって、ただ私がなかった価値観、まあ、私のリスナーの方とか読者の方とかがなかった価値観で、でこれを取り入れることによって、今のこの自分の毎日、現実の毎日っていうところが、温かい毎日になったりとか、人に対して優しい毎日になったりとか、でそれは何かを獲得してここに行ったら成功ではなくって、ある意味そのチコさんの価値観とかエッセンスっていうものを取り入れることで、今日から自分自身がちょっと違った気持ちで過ごせたりとか、でそれで周りの方との人間関係が変わっていったりとか、本当にこの幸せな毎日っていうのを自分で気づいて作っていけるようになったりとか、こうやって稼げたら幸せとか、そのどっかに到達をした後にあるなんか理想の未来ではなくって、本当にこう新しいものをこう取り込むことで、私や私たちのこの価値観っていうところがさらに幸せが増すんじゃないかなと思って、でチコさんに話を聞きたいなと思ったんです。
なるほど。なんかこう、私美穂さんと出会ってなんかいろいろ私も考える時間になったなっていうのを思うんですよね、6日間7日間ぐらい一緒にいて、でもうあの時ね SNS も私更新できなかった、なんかもうほんと全力で
全部こっちにしてくれてたから内側に
いつ皆さんが体調悪くなるかわからないし、もうなんだかんだだったなっていう感じで、でもそれをね、みんなスタッフもみんな応援してくれてるというか、私が、あ、皆さんとこ行くわって言っても、みんながすごいサポートして、も
う、
タイ茶漬けを。
タイ茶漬け。
急にね、タイ茶漬け持っていくわって感じ。 ったら、夏梅がこう、さばいて、うちのスタッフがバーッとさばいて、ダッシュをガーッと取り始めて、で、私こうやって、ああやって、みたいな感じでこう、準備して、で、なんかこう、へい、一緒にね、スタッフついてた市村くんも、え、食べてないのとか言って、一緒にこう、準備して、なんかもう、毎日そんな感じで、いつ終わるも決めてなかったし、いつ始まるももちろんない感じだったかし、決めてた、一応借りて立ててたプランが全部なんか何一つ叶った日一日なかったなっていう。でもそれを見た時に、あ、すごい妙さんが持ってるものをとにかく一旦なんか置いとかされてる感じにすごい見えたんですよね、うんうん、でなんかその時に私自身のなんかすごい過去もすごいブラッシュバックというか、なんか出てきたものがあって、
うんうん、
なんか私がそういえばこのご飯、自分がね、先生が作ってくれたご飯であったりとか、この道に行くきっかけになったっていうのが、やっぱ私も一回全部一旦置いとくっていう時があったなって思い出した時があって。で、なんかその時は、まあ、私の場合はね、もちろんまだ働いてない学生時代だったから、美穂さんのその状況とはまた違うんだけれども、学生時代の時にすごい、ちょっとした成功体験がすごい繰り返し多かったと思うなんですよね、うんうん、でこう結構努力したら何でも結果が出るみたいな感じ、うん、でも人よりも努力してその姿はもう見せずに結果だけどんどん出していって、うん、出たらでも次またなんかやらないとな、次また仕掛けないとなみたいな感じ、感覚がずっとあって、
勉強も部活もってい
うこと、勉強も部活も
周りからもすごい人気だったってね、チコさん。
なんか自分でそうでしたよ、変だけど。
本当にファンクラブがいるくらいね。
客観的にね、そのファンクラブがあったりとか、なんか自分が行った高校にみんながこう受験するとかなったりとか、
カリスマ。
なんかこうそうだったんだけど、うんうんうん、気がつけばこう。私が持ってるそういう外のもの、装飾品というか、うん、なんか学業であったり、なんかいろんな面を見て、なんか言われ、こう指示してもらってる感じをどこか感じてきてて、これを維持しないといけないみたいな。
うん、
だから成績も落とせないし、
うん
うん、遊びも恋もおしゃれもじゃないけど、落とせないなみたいな、うん。この感じから落とせないってなってた時に、結構綱渡り的にどんどんなっていってて、
うん、
で、なんかこう、ある時体調がバンって急に悪くなってきて、で、顔中にこう、吹き出物がいっぱい出てきて、最初はなんか何なんだろうなと思って病院に行って薬塗るんだけれども、治ったなと思ったら反対側にまたいっぱいできて、もう顔面で追いかけっこするみたいな感じで、で、あ、これは私なんか内面から出てる海みたいな感じに感じてきて、何なんだろうなっていう。で、今までできてたことができなくどんどんなってきちゃって、そしたら急に、人とも接するのが自信がなくなってきちゃった。今まで自分がいろいろあったからみんな私の方に向いてくれてたのが、それが動かせない、使えなくなった時に、すごい急に自信がなくなってきて、で、実際人も離れていったんですよね。なんかそうなった時に、あ、なんだったんだろうな、みたいになってきて、でも私も実際一緒にいたい人がいないって思ったんですよ。すごく心が寂しくなった時、辛かった時に、誰と一緒にいたいかなと思った時に、ちょっと想像できる人がいなかったっていうのが現状だったんですよ。で、その時に、なんか、ああ、何なのかなって、何を言われてるんだろうって考える期間の中で、私の今の先生に出会ってるんですよね。学習塾の、塾長先生夫妻なんですけど、その先生に出会ってから、なんかこう、きっかけですよね。自分が見つめるきっかけになって、美味しいご飯を食べたり、いい環境にいて、自分をそのままちょっと置いとける場所があったっていう、なんかその時に見つめる時間ができて、あ、こういうことが大事なんじゃないかなって漠然とね、なんか手に入れそうで入れれてなかったな、この次元のことがって思った。美味しい光がいっぱいあるような、こう生命がいっぱい感じるようなご飯を食べたりとか、あ、自分が温かいなと思う人たちと一緒にいるとか、なんかそういうことが自分の生活に重要だと思ったことがなかったなって思って、それまではカロリーを気にしたり栄養価を気にして食事をとってて、で、スポーツもすごくしていて、で、もう体重計ももちろんずっと乗って、こうすごい気にして、見た目もすごく気にしてたけれども、なんか急にね、なんかもういいやって思って、すごい私の高校がみんなお化粧してて、すごい読者モデルとかも多かったんですよ。関西の読者モデルとかが多く来てた学校だったんですけど、急にすっぴんになって、私は。 巻き髪とかも全部やめ、その当時ですごい流行ってたんで。
うん、わかるわかる。
もうね、暗くなってきたんですよ、でも私はちょっと楽になったの。なんか。で、なんか次の私を見つけたいって思って、
うん、
とにかく今この環境はもう仕方ないなと思ったから、とりあえず高校は、もう高校3年生ぐらいからは、もう地味に急に、1年にね、めっちゃ派手だったんですよ。もうびっくりするぐらい派手なのに、3年生からめっちゃ静かになって、
うん、
誰ともほとんど喋らないというか、喋りたくなければ喋らないみたいな、うん、無理して
喋らない、テンション上げることもないし、
そうそう上げることはない、だから友達といないと不安とかでいうことで人といることもやめる、
うん、
なんかそういう風にして過ごしていって、だいたいまあ学校が終わったら塾にまた帰る、
うん、
で塾に帰ったらそこでの関係性がすごくみんなあったかかったので、
うん、
なんかこう全然自分の中でこっちがこういう感覚が大事だなと思ってて、これをじゃあいかに自分のこの先にこうつながっていくんだろうみたいな、
うん、
世の中はもっときらびやかだし華やかで実力がある方がこうやっぱ上に行けるっていうのを感じるんだけれども、うん、そこにはなんかこう限界がある気がしてきた、なんか自分の心が壊れたから、私は無理なんだろうなみたいな、他の人が行けたとしても私は無理なんだろうなって思ってきた時に、あ、なんか探さないといけないなと思って、半年ぐらい勉強できなかったんですよね。だから塾に行ってても。うん、結構ぼーっとして。
うん。
うん、本当に、リハビリ、で、リハビリ期間が終わったぐらいに、いよいよ、もう受験、いよいよしないといけないってした気になって、うん、あ、こういうご飯なんか食べれるような人生がいいなって漠然と。
へー。
だから何になったって、このご飯が食べれたらいいかと思えた時に、うん、急に肩の荷が降りて、
うん、
じゃあそのためにはこのおむすびとかこのお茶とかって本当にその人がまんま出てるんだろうなって結構思うんですよね、うん、なんか味付けがやっぱりできるものじゃない、お茶とかも一回入れたっきり、おむすびも炊いたものを手で握る、
うん、
なんかコンビニのおむすびの機械的な綺麗な形とかそういうことでもない、
うん、
なんかなんとなく義務感で作ったものでもない、
うん、
元気がない人が作ったものでもなくて、うん、本当にこうその人を思って祈りを込めたような食べ物だったので、
うん、
私もこういうことができる人になりたいなって、うん、相手に対して、うん、自分に対してじゃなくて、今までは、うん、美穂さんもさっき言ってたけど、自分のこと、自分がどう食べ、うん、得るかじゃないけど、
そうね、
どう得てどう食べてどう還元できて自分の時間どうするかってすごく思ってたし、なんかそういうばっか考えてたけど、違うなというか、こうそうありたいなって、誰かのためにめちゃくちゃ美味しいもの作れるってすごいんじゃないかなって思ってきた。だからまず私にはちょっとまだまだだけど、なんか始めてみたいなって思ったことから、まあ、きっかけなんですよね、自分が。でそしたらまあ大学行ってる期間中もその先生のもとで、まあ食のみならずもういろんな生き方とかあり方をまあやっぱ学ばせてもらって、それはなんか手伝いさせてもらう中で学んで、結果的に2年経った後に今私が立ってる飲食店のお食事庭っていうテナントが空いたので、そこでみんなで立ち上げてね、なんかこうこういうものを大学受験生だけが食べれるんじゃなくて、その塾、うん、もうちっちゃな塾なので、その塾に来た奇跡的な数十人が食べれるみたいなものじゃなくて、みんなが食べれたらどうだろうみたいな。じゃあやってみようかっていうことで始めたっていうのがあるんですよ。
それが飲食店のスタート。
スタートです。
でも、ジコさんがまだ大学出たあたり、10代とか20
代。20ですね。短大で栄養士書いてたので、20代の時にその決断というか、うん、みんながやるって言ったから、
うんうん、
じゃあやろうかなって私もなっていったところがあって、
うん、
でももう親は全員反対してたし、
じゃあその時はでも目的は別にその料理を作るシェフになりたいとか、そのレストランを、自分のレストランを開きたいとか、そういうものではなくて、
自分と自分の周りの人たちに
こういうご飯を
食べれたらいいなーってずっと
与えたり、
自分がもしかしたら作ってくれたら嬉しいけど、そう、それぐらいな感じ、それぐらいというか、それができたらいいなって、そのちっちゃな幸せがきちんとできたら面白いなって思えてたんだけど、なんかもう人様に出していくみたいな風な舞台に変わっちゃったので、
うん、
よりよりこうちょっと、うん、人生なんか訴えられてる気がしましたよね、
うん、
その、うん、お前一人の人生じゃなくてみんなのためにそれをやってみろって言われてる気がして、
お店開いちゃったわけだし、ね、
開いちゃったわけだし、そうで、もうみんなが反対してる中で、周りの大人の人が反対してる中で、先生だけがやってみなって言ってお金を借りてきてくれたんですよね、銀行に行って。 なんか、その、なんか、気持ちに恩返しもしないといけないし、これはいけないというか、恩返ししたいと思った。したいって。うん。だから、何も技術がない中で、しかも飲食店はもうバイトする中で一番嫌だなと思ったんですよね、もう。大変。
大変よね、飲食店。私もバイトで入ってたことあるけど。
やっぱ肉体労働だし、食べ物を提供するってことは、自分が食べる時間は、食べれないですよね。
お昼の時間とか。
人のご飯食べてる時は自分が食べれないってなるから、すごく不規則だし、なんかこう、ぐちゃぐちゃになっていくんですよね。なんか社員さんはみんながボロボロなんですよね。
飲食店って多いですよね。
でも自分のご飯は二の次三の次ってみんななってるから、なんか食べ物に興味があったとしてもこうなるの嫌だなみたいな思ってたのが、自分がやるってなって、その時のうちの先生に掲げられたのが、とにかく自分たちのご飯、まかないを、絶対手を抜くなって言われたんです。それが絶対に美味しいものを食べることって毎日っていうふうに言われて、これがやっぱすごい今13年目なんですけど、続いた多分理由なん一つなんですよ、大きな理由。なんか自分たちがいかに元気であるかっていう、自分たちの周り仲間をいかに愛せるかっていう、やっぱ目先のお客さんお客さんお客さんお客さん大事お客さん大事って作っていってても、横にいるスタッフがやっぱりボロボロだったり、
ボロボロになったりとか、自分がボロボロだったりとか、自分たちは食べれないとか、
そう
ある意味それってその人様のためってしながらも自己犠牲の上に成り立つものだと、ね、結局続かないですもんね。
だからその一時的にもしお金がねできたとしても、後で多分病気になったら、その分全部生産されるんですよ、ね、だから自然の原理としても合ってないという感じっていうんですかね。なんかそれをすごい言われてる気がして、でもなんか、でもそれってなんか本当難しかった、最初の時に。やっぱ自分お客さんに出すことも必死だから、まずそこが安定してないのに、自分たちのご飯
ちゃんと作って
食べてが、
そのないがしろにしないでちゃんと食べて、
でお客さんにも作ってが、もうすごい大変だったけど、
いやだから食べることと向き合うことって実はめっちゃパワーいるなって思ったんですよ。ジコさんたちのところと会って帰ってから、自分の一人の食事でも、できるだけこうないがしろにしないで、ちゃんとこう食べるときは食べることに集中をするとか、あと適当にね、レンチンとサプリと何かじゃなくって、なんかこうきちんとこうちょっとスーパーに行ってみるとかすると、この食べることをチコさんたちは人の分、自分たち、自分と仲間たちの分、これを昼も夜もやってるわけじゃない。お料理って作る間、食材切って火使って包丁使って、はいどうぞって目の前に出して、食べて消えるじゃない。そう。で、これを繰り、一日昼も夜も繰り返して、そしてこのそれは本気の時の一回じゃなく、毎日それをやるわけでしょ。
一過性じゃなくてね、本当にこう、毎日やるっていうのが。
毎日やるわけでしょ。
そう、365日やるっていうことを。
いやね、めっちゃすごいことだって思ったの。だから飲食店がさ、チコさんの本にもあったように、多くがその5年以下とかで、どんどんこう、潰れていったりとか、まあ東京の私住んでいるところなんか、お店できたなと思ったら5年どころじゃないですよ。半年とか1年単位で変わっている店もいっぱいある。その中で、チコさんたちが、その地域でゼロから始めていって、しかもすごくその自然食だったりとか、ね、思いを込めてやっていて、毎日食べたいと思うご飯を、提供し続けて昼も夜も、作ってある意味消えてって言ったらだけど、目の前のものとしては消えるじゃない、でもまあ体にどんどん取り込んでいって、それが本当に血となり肉となりだけれども、それを13年ああやってみんなで濃く回していって大切に育てていって、で育て上げていってる感じ、それが本当にすごいなと思って、またこうやって同じ女性で、ほぼ同世代で、で、ね、今こうやって出会うことができて、で、チコさんたちがやってきていること、で、そこの中ですごい大事と思っている価値観と、私がこの起業して5年くらいの中で目指したもの、で、これをやったら自由になって、もっといい生活になるって思っていたもの、っていうところが、すごく、対極と言ったらだけ離れたところにあって、でもなんかすごくそれがね、離れていて全然違う価値観だから気が合いませんねじゃなくって、なんかすごいなってすごい思ったんですよ。私は仕事の仕方とか、仲間たちとのコミュニケーションとか、
そうですよね。
いろんなところ
に。結構そこで一緒にご飯をね、うちのスタッフとね、まかないを食べた日がね、あって、ね、営業が終わってから、皆さんと一緒に食べて。うんうん、で、こう、まあその時多分出てたものって多分営業とほとんど変わりないものなんですよ。
美味しかった。だってあのために手打ちしたラザニア。
そうそうそう。あのために本気で手打ちのものが出るみたいな。
すごいよな。まかないだってさ、私バイトしてた時とか、本当にそこで残ったものをある意味、ね、食べるとか、それが普通じゃない、
ね、確かに残ったものをうまく使っていくっていうのはあるんですけど、それがもう何日も酸化して、こう、使われてない油で揚げたコロッケとか、私も居酒屋で働いた時とか、そういうものが出てきたりとか、なんかちょっともうエネルギーパワーダウンしてる。確実にパワーダウンしてるものが出てくるみたいな。そうではなくて、本当にその、残り物だとしてもそれをうまく再生させる。
いや、もう。
で、こう、パワーアップさせて、美味しく食べてもらうみたいなことをこうやっぱ毎日してるので、なんかこう能力じゃない部分でやっぱね伸びるんですよね、そういうご飯みんな食べてるとっていうのはありますね。
そうなんだ。
なんかこうね、美穂さんも衝撃を受けてたけど、あのうちのスタッフでバイトをね、一般のバイトで14回落ちてるっていう。
いやー、ちょっとこれきちんと話したい。これはね、多分、仕事の仲間の集め方とか、自分がどういう人たち、人をどう見るかっていうところにもすごい影響すると思うんですよね。
鈴木美穂です。音声を聞いていただきありがとうございます。ぜひあなたがどのように感じたか、コメントや感想や私たちへのご質問などお気軽に LINE アットに返信してください。声を聞けることを楽しみにしています。